系ラジオです。今回も MC は入江が務めさせていただきます。今回、今日で2日目になるわけですけれども、瀬戸内国際芸術祭をいろいろと、回ってきました。その中で、例えば、船をチャーターして、いただいたりとかですね、いろいろとこう効率よく、回れたことに対して、まずは北川先生の方にお礼を、言いたいと思います。どうもありがとうございます。はい、
それはだからあれですよね、その船に乗るのがかなり大変なんですよね。は
い、そうなんです。
はい、本当に便数が少なくて、大変ですよね。
そうなんです。
はい、乗れないこともある。ね、
そうなんです。
満員になっちゃうと、はい、次の便という。
はい、まあそういうことなんですね。なかなかこう非常に僕らが見ていても、行列ができていまして、思うように船に乗って次の島に行くという動きは取れない、感じがありましたけれども、今回まあチャーターしていただけたおかげで非常に効率よく時間通りに回れました。それで1日1日の、まあ見学量も非常に充実したものになっています。けれども、まあ皆さんいろいろとお疲れになられていると思いますので、まあ学生も含めてですね、今ここにいる全員にいろいろと、まあどういうところが疲れたけれども、まあこれは見ておいてよかったとか、何でも構いませんので、そういった、まあ、旅の感想ですね。でもしくはみんなにはまだ、知られてないけれども、実は旅の、見えないところでこういうことがあったんだとか、そういうことでも構いませんので、そういうことを一言ずつ、お願いしたいと思います。では今度は、学生の方からバーッと、回していきたいと思います。まず、大学もしくはまあできる範囲で構いませんので、所属ですね、それと名前を言って、感想を一言ずつ言ってください。
社会人の山川彩です。北川先生の研究室にお世話になっていたことがあって名工大卒業しています。今回はまずは自分で友達と行く予定がありまして、たまたま友達が行けなくなったのがきっかけで、このツアーをして、一人で回るよりも効率的に回れそうだということで参加させていただきました。まずはさまざまな年代の方々がいらっしゃって、学生の気分に戻ったり、いろいろな裏話が聞けたり、そういうところがすごく楽しかったです。であとはこんな瀬戸内のこの芸術祭がすごくこう観光客が建築以外の人たちがたくさん来てるっていうことに友達とか建築以外の友達も行っていたので知ってはいたんですけども、改めて来てみるとかなり年配の人たちが楽しみに来ていたり、家族連れが来ていたり、若い世代の人OL 風の女性が来ていたりということで、本当にさまざまな人たちが来てるんだなというのを改めて実感して、もう少し外国人の人もいてもよかったかなとちょっと感じながらも、まあ、そこはあまりこう広めてなかったのかなっていうふうに、ちょっとまあこれだけ大きな規模なので、もう少しこう海外からも来ても楽しかったんじゃない、楽しめたんじゃないかなとも思いました。以上です。
金沢大学2年の大村理恵香です。今回建築系ラジオの旅行を参加したのは初めてなんですけれども、言いたいことを忘れちゃったんですけどいろんな作品があって、まあ、みんなで回ってたんですけど、いろんな同じものを見たのにもかかわらずこれだけの違う意見とか感想が聞けたことがすごい刺激的だったので、なんかこれからもいろんな建築をみんなで見れたら楽しいなってすごい思いました。
じゃあ建築系ラジオのこういうメンバーで回れたっていうことが非常に良かったと。
はい、楽しかったです。
はい、建築系ラジオスタッフで東京理科大学修士1年の片田です。その 最初交通の話が入江さん先生からあったと思うんですけども、まあ、ツアーでチャーター便で回れたことで非常にまあ楽だったというのは確かにあるんですけども、まあ、こう島の人のなんかゆっくりとした流れみたいなものを感じるっていう意味ではそこはまあいいのかなというふうに思っていて、でそれよりも私はその都市計画の専攻なんでどうしてもやっぱり街づくりの方で見てしまっていて、だからこのちょっと瀬戸内国際芸術祭について詳しくそのこの芸術祭の定義っていうものがよく知ってないんですけども、もともと直島とかはそういうアートの島として恒常的にまあ美術館だとか置けるものを置いてたと思うんですけど、こういうふうな芸術祭としてイベントとしてやる意義みたいなものはこの瀬戸内海のその参加した島にとってどれくらいあったのかなっていうのはちょっと疑問に思っていて、もちろんその一過性のイベントとしては非常にすごい他の芸術でと何でしょうトリエンナーレとかのイベントに比べるとあったと思うんですけども、もしかしたらすごく一過性のものになってしまうのかな、それはイベントとしてやった方が良かったのかなっていうような疑問は少しありました。
名古屋工業大学1年の佐野智也です。今回はそのやっぱり移動船で島ごとの移動はスムーズにできたんですけど、そのやっぱ島のアートの鑑賞自体はやっぱり混んでいて20分とか30分待ちとかで、その島の滞在時間とかは決まっていたんで、そのアート作品を見ていられる時間っていうのがすごい少なくて、すごい早いペースでもっとじっくり見たいなっていうのもありました。であとそういうすごい早いペースで見ていく中で、その他の島の人たちのゆっくりとしたなんかおばあちゃんとかのゆっくりとした流れとか、そういうなんかいつもと変わらないような雰囲気の中にこういう人たちがいっぱい流れていくのが、その先ほどの片田さんと同じようになんか少しちょっと違う空気が入ってるような違和感とかも感じました。
期待分子ギャラリーの土地原です。で、私は四国には初めて来ていて、で直島も見たことがなかったんですが、結局直島は見損なって、で24日以降でなんとか見ようと思ってるんですけど、ただこういう地方のこういったイベントに関しては、私は大学を2001年に出ているんですけれども、大学3年生の時に金沢で、まあ、試験的にやっていたそういった芸術祭みたいなものですね、そういうものに参加を2回ぐらいしていて、でその時はまだその新潟県のものもない時代 でヤンフートさんが来たりとか、そういった中でその地方でそういった芸術祭をするっていうことで町おこしをするっていう、その何か町おこしができるのではないかという期待感に燃えていたっていうことと、バブルが弾け出していて、でもうそれが続けられるのはいつまでなんだっていうような危機感を町の人全体が持っているっていう、ちょっと緊張に満ちたところを見た時代も少し経験しているので、そういった中でこれだけ大きいことが、まあ、新潟 あのものを見た時もすごく大きいなっていうイメージがあって、まあ、一人じゃ見切れないで、その時はその彦坂さんがちょうど新潟越後妻有トリエンナーレに出していたので、その関係で見ることができたんですけど、まあ、個人的にはその一人で見ることはできないなってっていう規模になってるな。ただ私自身はその過疎地というか、もう本当に若者がいなくなった地域で、そのアートっていうもの ものを通してその村おこしというかそういうことをするっていうのは結構その初期に当たる部分も見てたような気がするんですよね。それはその多摩美術大学に入って美術をやっていこうっていった時にそういったイベントに関わるチャンスがあったのでそれが見えたっていうことなんですが、ただ難しい問題っていうのはやっぱりその地域の人たちはわからないっていうところでしか参加できなくて、だけどもそのイベントをしっかりやっていきたいっていう人にはもっとこうしたいんだっていうそういうなんか葛藤みたいなものを見た中で、今回のその瀬戸内を見た時に、まあ、越後妻有の続きを見てるようなそんな気がすごくして、まあ、越後妻有はすごくそうは言っても歴史があるのでものすごいいろんな作品が見れて、で、あ、同じような作品があるなとかっていうような感想もあるんですけど、ただ瀬戸内に関しては私は初めて来て、ただ越後妻有に出してる人たちがあこういう展開をしてるのかっていうような感じの視点で見てしまえるっていうのが、まあ、まあ個人的には面白い部分もあるんですが、まあ、これから先どうすんのかなっていう部分は少し感じました。以上です。
アニメーションを作っている中川慎介です。僕にとっての瀬戸内っていうのはそのおばあちゃんが愛媛なんですけども、京都から愛媛まで行くその移動の中の家庭の土地みたいな感じで、まあ、気にはなっているけどもその何かしに行ったなんか知っているようでよくわからないみたいな場所で、で今回その瀬戸内に来れて、あこういう、まあ、その環境とか土地みたいなものがそのなんか自転車で東京から青森行ってそこからまた京都に行ったことがあって、なんかそう見るとその地形と戦わざるを得ない、そのだんだん盆地になって山地になってで、その土地ごとに特徴があって、そういうのと比べてみると瀬戸内っていうのはこう小木島かな、すごい急坂が急なところがあったりみたいなのが知れて、そういう、まあ、地形の環境が知れてよかったなっていうのが一つと、あと作品に関してはその福武ハウスでアニメーションを使った作品が1階と2階にあって、1階の方の中国の方のを見て、その小さなディスプレイがいっぱいあって、まあ、丸で囲んであって真ん中に音が塔みたいな形をして音が流れてるんですけども、なんかその音はその一つのアニメーションを作って展示会場で一気に流すと音がかぶってそのお互い邪魔しちゃってしまうようなことになるのをちょっと気になってて、でもあの場合は一つの音でそれぞれアニメーションを流してるんですけども、なんかそれぞれの画面のアニメーションの内容に対してその音の効果がなんか違うように思って、音は一緒なんだけどその画面を見てることによってちょっとその相互関係で何のために使ってる音なのかっていうのがなんか違ってるような気がしたんで、あこういう使い方もあるんだなっていうのが体験できて、あそれは良かったです。はい、
なんだっけ、写真家で美術家の糸崎と申します。まあ皆さんお疲れなんですけど、まあ疲れましたね、あのその一気にこういろんな島もあって、でまあそれぞれ、まあ、作品を見るということもまあ疲れるし、まあ、歩くのも疲れるんですけど、あと、まあ、待ち時間がねそれぞれあって、まあ、それも疲れるんですよね。でまあそれはその 行列ができる展示っていうのは別に人気があるっていうことではなくて、民家を改造した改装して中に作品があるっていうものは、その結局出入り口が一箇所なので、まあ、一気に全員は入れないっていうことで人数制限してるんですよね。それで30分40分50分とか待つと、まあ、疲れるんですけど、まあ、僕はその待つのがもう嫌なので通常は待たないんですけど、まあ、今回は待ってみたんですけど、まあそういう疲れもありましたという、ことなんですけども、そう待ちたくないですね。
私待ちませんでした。
それは利口かもしれないですね。で
何待ちました。
だから今日はその鏡のトリックを使った ね、でさあ、もう散々待った末にこれかみたいなさ、そうだからその、であともう一つはその増田さんと一緒に待ってたのが、その
何だっ
け、後ろの山田、その時は増田さんとは別だったんですけど、何だっけ、架空の人物を設定して、でその人の家を再現したっていう、でそれはそれもめちゃくちゃ待ったんだけど、その行列ではなくて椅子が置いてあって、リクライングし、ゆったりした椅子が置いてあって、もうそこに一回座ったらもうそう動けなくなって、もうそこでずっとこうべちゃべちゃ喋ってて、そのデジカメの使い方が分かんないって女の子いたんで、それで教えてたりしてくつろいでて、だからデジカメいじってる僕はご機嫌なのでだからもうそれでもうなんか結構時間無駄にして、その他のものは見られなかったんですけども、まあ、みんなそれぞれそういう、こう変なことをして回ってるんだなと思いました。はい、よし、
横浜の、北中スクールっていうところで、アートとコミュニティと、都市デザインについて勉強しております小島と申します。あまりたくさんの作品を見たんで、昨日何を見たか忘れてしまいました。今日はですね、最初に行った小木島でしたっけかね、なんであんな斜面のところにですね、わざわざ家をですね、作っていったのか、あの島は平野がないのかとか、この辺の路地はすごく魅力的だなとか、そんなことをずっと考えていまして、アートよりもですね、あの島そのものが魅力があるなと思いました。それから、手島の美術館ですけども、あれ美術館って言われるのは本意じゃないだろうというのはその通りだと思いまして、家屋として見た場合ですね、外気を遮断するだとか雨露しのぐっていう家屋としての本来的な機能を果たしていませんので、ショップの方は間違いなく家屋なんで、あれは固定資産税の課税対象になると思いますが、あっちの方はですね、家屋とは言えないんじゃないかということで、そうしますとね、あれ自身は西澤さんと、内藤玲さんがコラボレーションで作ったアート作品なんだろうと、建築じゃないんじゃないかなと僕は個人的には勝手にそう思いました。
分野から参加してみて今回どうだったかっていうのを含めて、それについて喋ってない人は、
そうですね、
静岡文化芸術大学、学部2年の近藤陽介です。今回の、また時間が限られたツアーで、しかもたくさんの展覧会を、回らなきゃいけない時に、ここに来る前もどうやって回ろうかなって考えて、例えばやっぱり一人で回るのが一番効率的に回れるのかなとか、考えてたんですけど、今回は割と、一緒に回ることが多くて、その中でやっぱりここはああなんじゃないかなっていう意見をもらったりとか、もしくは自分が こうだと思うよっていう意見が言えたので、そういうことでどんどん、まあ、議論にはならないんですけど、そういう会話ができたことがすごい自分にとっては大きかったなと思いました。でまた、今回のこの、ミーティングみたいに、いろんな人の意見を聞くことで、自分が気づかなかったところとか、そういうことが分かったので、ツアーに参加することの大切さみたいなのが分かりました。
早稲田大学政治経済学部の杉山です。僕はですね、直島には行ったことがあったんですが、他の島を回るのは今回初めてで、でまあ同時期に行われている愛知とリエンナーレに比べて本当に各展示会場がバラバラなので、全部見るのはまず不可能だなと3日間ではと思いました。でまあそれにはもうちょっとインフラの整備とか、今後この芸術祭が継続されるなら改善してほしいところはあるんですが、まあ、それはともかくとして、やっぱり本当に土地に寄り添っているということを感じたので、そこはすごく面白かったです。そのアートを見ることによって、本当にその島を歩くわけですね。だからそこで土地の隆起だったりを感じたりとか、そういうことも含めてやっぱり芸術祭なのかなと印象を抱きました。で一番印象に残っているのはやっぱり今日見た手島美術館で、個人的にそうですね、西澤龍衛さんは、まあ、師弟関係でいうと伊藤豊がいて、瀬島和代がいて、西澤龍衛がいて、さらに石上純也がいるって感じだと思うんですけど、もう一個なんか世界的にオスカー・ニーマイヤがいて、アルバロ・シゾがいて、西澤龍衛がいるみたいなのを考えていて、今回の手島美術館ってそっちの方でラインにつながるのかなという印象を受けました。あの白くおおらかな建築という意味においてです。以上です。
で今回あの建築の人たちと、はい、もしくはこういうあのやり取りをしてきてどうですか。
そうですね、いや初めてではないです。僕は五十嵐さんのやってらっしゃったとこに行ったことあったので、でも本当に構造がどうとかいう見方はしないので、普段はそういう意味では、あこういう設計ってのは今までなかったんだなっていう視点が持てたのは面白かったです。
東京大学で生物化学を学んでいる関口拓也と申します。あの今回の、芸術祭に参加していただいてたんですが、そのまずその先ほどから 何人かあのおっしゃっていたその町おこしっていうところから考えて、そのなんだろう、今までのその地域での町おこしということでリゾートだとかそういうのとは違う、なんか新しい芸術祭っていう意味での町おこしっていうのもあると思うんですけれども、そのなんだろう、子供への影響みたいな部分で、なんかさ、小木島 その芸術作品をいくつか見た中で、そのなんだろう、自分の小木島の子供たちがその芸術作品に参加している作文を書いたりだとか、あの作品を実際作ってそれを展示させてもらったりだとか、そういったものがいくつか見受けられて、で、あの小木島の子供たちが普段なんか接することがない外界の人たちが自分たちが作ったものを見に来てくれるっていう、その実際に子供たちに接したわけではないんでよくわからないんですけれども、そういったことがその子供たちにもすごい刺激になっていて、でそれが彼らの夢を大きくするだとか、なんだろう、やってみようっていうトライする気持ちを育んだりだとか、そういった影響もあるのかなというふうに思いました。なんでそれはそのなんだろう、観光としての町おこしだけではなくて、その次の世代を育んでいくっていう意味でも、こういった芸術祭があるっていうのはすごくいい影響があったんじゃないかなというふうに感じました。はい、はい、以上です。
はい、早稲田大学の政治経済学部から参りました、福島智樹と申します。こちらの杉山という、ものからの、紹介で来たんですけれども、もともと建築とか美術に関してあんまりこう造形が深くなくて、こうあんまり語る言葉を持っていないので恐縮なんですけれども、やはりその来てみてすごく感じたのは、なんかこう日本人ってすごくお祭り好きだなという印象がしていて、特にこの瀬戸内国際芸術祭で感じたんですけども、本当に周りの 全くその建築とか美術にそこまでこれまで興味を持ってなかったような人たちが、まあ、その瀬戸内の、芸術祭に行ってすごく口々になんかいい評価をしていて、まあ、ぜひ一度行ってみた方がいいみたいなことを、まあ、僕おすすめをしてくれて、まあ、それでなんかこう背中を押されたという気分もあったんですけども、ただなんか行くならこう確かにそのツアーではなく一人で回った方が明らかに、まあ、効率、まあ、効率は良くないかもしれないですけど自分のペースで回ることができるし、そう本当に作品をくまなく見られるんだろうなとは思ったんですけども、なんかそれだとこうあまりそのなんだろうな知識をこうもなんというか考え方とかもそんなにすごくこう多面的に持っているわけではないので、まあ、こういう形で参加できて各方面に精通した方々からのなんていうか批評というかいろいろな意見を吸収できたというのは単純にすごく価値のあったことだなと、思っています。でこの島で行われているということに関して、まあ、少しインフラの面とかその外国人に対してとかっていうものが出てたんですけども、確かにその移動がなかなか困難で、なんかもう少しこうタクシーとか走ってたら楽に回れるんだろうなとか思う反面、やはりその島の人たちの生活のペースっていうものがあって、どうしてもその僕らは早足でこう回ることが多かったんですけど、まあその中でこうなんか島の人たちをすごいこう追い抜かしてなんか急ぎ足で回ったりとかして、なんかもう少しその僕は地方に行った時は地元の人たちとなんか触れ合ったり子供となんかじゃれ合ったりして、それも含めてすごいそのなんかいい経験をしたなっていう風に感じることが多いんですけども、今回はどっちかっていうとそのアートの作品一個一個を見る、スタンプラリーのスタンプを一個ずつ押すっていうことにこうなんか自分の中で注目でか主眼を置いてしまったっていうところがあって、なんかその辺の両立が少しできなかったのかなっていう、そのこの限られた期間の中では、思っています。でただですね、なんかそのある程度こう大変な目をしながら大変な目に遭いながらそのアートに触れるっていうのもいいものだなと思っていて、その東京に住みながらなんか、まあ、入場料1000円ぐらい払ってポンっていうこう一通り気楽に回れる美術館っていうのは、まあそれはそれでなんかっていうよりも、もっとそのなんか苦労かけてようやくここにたどり着いてなんか一つの作品を見られたっていう時に感じる感慨みたいなものが、それならではのこう感動があったりして、例えばその何ですかね、まあ、全然関係ないですけど、お笑いの松本人志もそのお金を払ってお笑いのライブに来たら面白いのは当然だみたいなこと言ってて、まあ、それはお金を払ったからこう払った観客もこう楽しもうとする姿勢みたいのをこう自動的に持つ体みたいなこと言って、まあそれはなんか同じようなことを感じて、まあこういう風に来たからにはなんかその楽しむ姿勢みたいなのが自分にあって、それがすごい楽しかったなと思いました。はい、以上です。楽しかったです。どうもありがとうございます。
名古屋工業大学1年の山本千里です。僕はまだ1年生で、建築を学ぶ身としてちょっと恥ずかしいんですけど、そういうこういういろいろな建築物を見てくるような体験っていうのはあんまなかったんですけど、この2日間で吸収したその情報量っていうか見たものが今までの中で相当多くて、それがなんていうか結構自分の中でだいぶ疲れにもなってたんですけど、この2日間の疲れはなんか歩き回ったっていうよりもそのいろんなものを見たものの疲れも感じてて、結構普通に一日大学で授業を受けてるのも結構いろんな授業があって情報いっぱい入手するから疲れると思うんですけど、それとまた違ったそのなんていうかアート作品を見て得る情報はその 勉強とはまた違った知識とはまた違った体験ができたっていうのを気づいて、それが自分の中でとても良かったです。
東京工業大学6類の吉田ミントです。今回、このツアーで初めて瀬戸内のこのエリアにやってきて、瀬戸内って一言にくくっているけど、それぞれの島にすごくカラーがあって、あの斜面がきつい島もあれば、すごく平地っていうにはちょっと狭いですけど平らな部分が広い島もあって、でそういう中で本当に文字通りアートが点在していて、アートとアートの間の距離がとても長い島っていうのも結構あって、その間を歩いたりだとか、移動するプロセスもすごく楽しめたんじゃないかなっていうふうに僕自身は思っています。それで、まあ、もうすでに2日目にして結構自分の中ではお腹がいっぱいな感があって、で結構ペースを緩めて、アートがない部分にも結構足を運んでみて、それで島の人々の生活とまでは言わないですけど、景色を見ながらその山と海の対比などを楽しむこともできて、そういう中で例えば手島だったと思うんですけど、あの石を組んでその石段にしてあるところの組み方がすごい薄い石をこうやって一列に並べて、それを交互に入れ替えることによって並べてあったりなどして、普段なかなか見ない並べ方だなっていう、見慣れないものを見るっていうこともできたので、すごくいい経験だったんじゃないかなというふうに思います。また3日目もあるのでゆっくり楽しみたいと思います。